時間ですね。朝の哲学漫談ですね。2月10日の、火曜日の3時44分ですね。私はなぜですね、こんな、まあ、朝というか、まあ、夜更けというかね、真っ昼間というか、全くもって時間帯が分かりませんが、私はね、時間感覚が完全にですね、狂ってしまった。まあ、一種のタイルトラベラー状態でね、時をかける、まあ、少女ならぬですね、普通に、校庭を走る少女になってるわけですね。それでね、まあ、少女といったらばですね、まあ、ブルマーです。鉄腕アドンもですね、ブルマーのようなものを、鉄製のブルマーのような履いておりますが、まあ、それはさておきですね、この時間感覚がちょっとおかしいというのはですね、やはりこの大地のですねリズム、ウンババウンババというね、まあ、小刻みにですね、ダダをこねて槍を持って、エレベーターの上に行くボタンとか下に置くボタンをですねつっついている原住民のリズムありますね。で、あのリズムっていうのは大地のリズムですよ。で、そのリズムに乗っ取ってないから、まあ、私はですね、このような時間感覚が、混乱しているような状況になってしまった。まあ、単刀直入に言ってしまうとですね、まあ、昨日はまあ遅かったでしょ、寝るの。で、今日はですね、めちゃくちゃ早かったの、起きるのがね。皆さんもおそらく驚いてですね、鼻の穴から目ん玉が飛び出すのではないかと思われますけれども、なんとですね、今日私は2時半にですね、起きた。布団から出てきたの。で、布団の上からいつも出てくるんだけど、足の方から出てみようかなと思ってね、今日はちょっと変わったですね、覚醒の仕方をしたわけですね。で、まあ私はですね、まあ昨日一日、秋の夜ですか、まあ、朝の哲学漫談もやらなかったということがものすごい後悔してるんですけれども、あとまあブログネタもちょっと書かなかったんですけどね。ですから今日はもう思いっきり早く起きてですね、すべてやっちゃいっていうね、そういうまあ意気込みでですね、取り組みました。でね、昨日は遅くて、寝るの遅くて、今日はめちゃくちゃ早いっていうね、それでまあ時間感覚がちょっと分かんなくて、今何時、ここはどこというね、こういうのはまあ、まあ、路頭さわよう、野良犬のようなですね状態になってしまったわけですね。でね、今言ったように大地のリズムにね乗っ取ってですね、こうまあ生きるという、これはねおそらくまあ太陽はですね、まあ東から昇ってそして西へと沈むっていうふうに言われてますね。この太陽のリズムとか太陽系とかね、銀河系とかね、もしくはラーメン屋さんから出てきたですね、親父の爪楊枝のチッチチッチのあのリズム、あのこの大地が刻むリズムに乗っ取ることが、生命をですね、活動させる、まあ、原動力となっているのではないかっていうね。要するに何を言いたいかというとね、環境と私って話ですよ。生命と環境とか、もしくは、そうですね、私と宇宙みたいなね、こういう話を今日したかったんですね。でね、そもそもですね、なぜ生命がね、無機的な土星とか金星とかね、太陽とおそらく生きてないと思われるんだけど、それにそのリズムにですね従っているのか、つまり物理的なものとですね、生命との関係ですね。生命はただのものじゃないと思うんですよ、おそらく。うん、水槽の中にですね、私の家のね、この金魚がシーラカンスかよくわかんないんだけど、あんまり魚のこと詳しくないのね。サバの味噌煮とさ、イワシしか知らないから、魚の種類って。なんか知らないけど、金魚はシーラカンスみたいなのが水槽の中で歩いてるけどね。で、この中にさ、水槽のくせにさ、水車みたいなのが回ってるわけよ。これただの物体じゃないですか。だけどその水車に巻き込まれようとしている謎の魚、シーマンか、 何か知らないけれどもいるわけですよ。生命と物っていうね、その生命ともしくは水もさ、これは無機物ですよね。で、無機物の中にこいつらが生息してるわけですよ。我々も空気というね、まあ、空気っていうのは、二酸化炭素と酸素何パーセントと、あともしくはですね、おなら成分何パーセント、ちょっと詳しいことは私もわかりませんね。だけど、無機的なものの中にやっぱり我々いるわけですね。無機物と有機物、さらには生命と、環境、またはですね、私と宇宙というね、なぜこういうものがセットになっているのかという、そんなお話をしたいんですね。うん、まずはじゃあエセ東洋医学からいきましょう。今日のね、エセインチキ、東洋医学の話ですけどね、私は、まあ、ちょっとリズムが崩れてると言いましたけど、もともと東洋学がですね、まあ、十二経絡あるっていうね、人間の体には経絡が、まあ、おそらくケンシロウとか全部その経絡を知ってるから、だから指先一つでですね、ボタンを押せると思うのね、いろんなボタンをでね、私なんて指先一つでですね、耳くそ取れるんだから、もちろん耳くそ専用な指があるんだけどね、小指っていうね、小指に耳くそ取りますよ。もしくは左の耳から右の耳にお引っ越しっていうこともあるけどね、まあ、こういうようにですね、経絡っていうのはね、1日24時間を単位としてですね回ってるんですね、ぐるぐる経絡上を、気のエネルギーがですね回ってるっていうんですよ、十二経絡を。ちょっと待ってね、くしゃび、たけっ、失礼しました。で、この十二経絡をこう回っててですね、その経絡のリズムを刻んでるのはですね、おそらく、まあ、肝臓だと、肝臓の蘇生上達機能であるというわけですよ。で、この肝臓というものはですね、まあ、基本ね、肝臓の機能エネルギーをリズムからに出してるわけですよ。で、気に乗っかるのは何か、気という乗り物に乗っかるのか、乗り物じゃないね、気のエネルギーに乗るのは何かといったらば物質的なものなのね。だからそれはね、例えば血液とか、要するに血液の血流量の調節っていうのをやってるわけ。で、ですからその1日の中でね、24時間ですね、1日確か、もう忘れちゃったけどね、1日24時間の中で、例えば血圧の変動ってありますねこの血圧の変動ってあってよろしいと思うね。で、これは肝臓のですね、蘇生上達機能によるもの。だから、その、一日のこのリズムっていうのがですね、を崩すと、肝に異常が生じると、私はまあ思いますし、実際そうですよね。まあ、そういうような話ですね。あと、哲学の話いきましょう。で、今日お話しすることはですね、まあ、二つ。お話しますね。まず一つ、ノイラートの船ですね。次、二つ目、ゲシュタルトクライシスっていう話ですね。どっちもカタカナですね。ディズニーランドとディズニーシーみたいな感じで、ディズニースーってないね、これは中国人の女性かな、まあいいでしょう。とにかくね、肉まんを食べてるですね、チャイナドレスの女性のこと、まあ違います。チャイナドレスを着たミッキーマウス、わかりませんね、まあ、とにかくですね、この一つ目、ゲシュタルト、ノイラートの船と話しますね。で、ノイラートっていう人、この人哲学者なんだけど、ノイラートの船はですね、沈まないので有名だという不沈感だって言ってるわけじゃないんですよ、ね、これあくまでも例えだから、ね、例え話。この人はですね、まあ、論理実証主義っていう、まあ、集団に所属してですね、いたわけですが、この人の考え方はですね、物理主義なんですね。要するに、物がね、存在するのって、提案で当たり前でございますというね、物が存在してるっていうのは、物理的にあるのは認めるっていう立場ですよ。これは物理主義っていう。そういうね、お約束事を作ろうっていうわけですね。うん、本当はね、正直言って物があるっていうことはですね、科学では証明できないんですよ。 ところがやっぱりね、科学は そこまでやっちゃったら、もうね、前進しないね、本当に。まあ、私みたく前進あるのみの男としてはですね、絶対後ろに下がらないからね、前進あるのみで、よく電柱とかにぶつかったりですね、人をなぎ倒していってしまうんだけど、この間なんて、ボーリング場に行ってさ、ボーリングのピン自分で蹴飛ばしてさ、倒したけどね、まあ、とにかくね、このね、科学っていうのが、例えば、まあ、論理実証主義の中でもね、現象主義派っていうのがいたんだけど、この人たちはね、物が存在していること自体を認めるのが、もうどうもね、気に食わなかったわけですね。だから、その物理的に存在していることは証明できないから、物のを感じ取ったままを記述しなさいというね、ことを言ったわけですよ。マッハっていう人はね、特に。で、ありのままを記述すればいいじゃないかみたいな。うん、それが、ね、例えば灰皿なのか、白い灰皿なのか、白鳥なのか、ね、もしくは、なんていうの、円盤なのかとかね、そういうようなものをね、勝手に判断すると間違う可能性があるから、だからもうありのままの感覚的情報っていうのを感じ取ったまま言えばいいという。ところがそうするともう科学は先に進まないんですよ、本当に。例えば植物学なんていうのはね、まあなんていうタンポポとかさ、そういうの研究するでしょ。タンポポの葉、花びら何枚だとかね、うん、で少なくともタンポポは自分の外に物理的に存在しているということを認めない限りですね、科学の進歩っていうのはちょっと怪しいね。だから認めようっていうのが、まあ、物理主義ですね。で特にノイラートはですね、カルナップっていう人と対決したんです。腕相撲対決じゃないよ、尻相撲対決でもないですよ、ね、肘相撲とか膝相撲とかね、足の裏相撲とかね、額相撲ってね、そういうのないね。尻相撲と、腕相撲ぐらいですね、私知っている相撲っていうのは。で、まあ、それはいいとしてですね、対決したわけです、カルナップとノイラートはね。でどういうことでこう揉めたのかっていうかね、実はね、カルナップは純粋なプロトコル文があるって言って、プロトコルっていうのはこれ約束事っていうことだけど、まあ、物が存在しているというね、物理的に存在しているということをお約束しましょうと、ね、それはもう認めましょうというね、契約書みたいなのを書くわけ。で、まあ、指切り厳慢って言って約束するわけですよ。ね、まあ、指切り厳慢、厳慢ですね。うん、それでね、まあ、カルナップはこの純粋なプロトコル部を認めた。つまり物がですね、もう断固としてですね、存在しているというね、立場、物理的にあるんだ。で、ところがノイラートはですね、例えばね、まあ、まあ、目の前に、まあ、夕張メロンがあったらですね、まあ、もちろん食べたくなるよね。で、よだれ垂らすよね。そして、よだれ垂らしているところを拡大すると、ナイアガの滝みたいに見えるよね。まあ、それはいいです、とでも。目の前に夕張メロンがあった場合、ね、まあ、なかなか庶民の手には届かないような、標高3000メートルの山の上にあるんだけどね。高いんですよ、お金が。あれは結構ね、値段がする、メロンっていうのは。まあ、久しく食べておりませんしね。うん、まあ、メロンは眺めるだけでいいんですよ。叶わぬ恋なんです。一方通行なんです。ね。片思いなんですよ。メロンとかバナナは。バナナも入るのかみたいな話ね。バナナも高いじゃないですか。ね。まあいいです。とにかくね、この、まあノイラートという人はですね、物がね、物理的にあるっていうのはね、まあ、認めますよ、認める、まあ、例えば夕張メロンですか、夕張メロンがですね、そこにあると。ところがね、よくよく見てみたら、それ夕張メロンじゃなくて、砲丸投げの弾だったりね、また夕張メロンかと思いきやですね、一休さんの頭だったり、 まあ、アンパンマンの頭だったりね、勘違いってするじゃないですか、人は。ね。そしたらそれをね、訂正せざるを得ないんですね。負けを認めないと、間違いを認めないといけない。ね。で、認めたらそれを訂正するって、それを繰り返していく、いくしかないんですよ。それは物理主義っていうのは、全体的な視野に立ってですね、一箇所間違ってたら修正。ここを間違、ここを修正したらこっちも間違うでしょ。どっか他のところ、ここも修正する。ですから、シワと一緒ですよ。顔のシワを伸ばそうとしたら、どっかにまたシワが出てくるでしょ。でそのシワを伸ばすと、今度お尻の、尻っぺたにシワ。それを伸ばすと、今度どっかにシワ。シワ寄っていくわけ。それをどんどんシワをですね、一つ一つ、こう、消していく。だけど必ずシワが寄ってしまうというね。全体的に整合性といって、その理屈が整っている、ね、しっくりくるようなことを、人間は永遠にし続けなければいけない。これですよ。物が存在するということはですね、例えばそこに夕張メロンがある、物理的に存在するということ、それは夕張メロンじゃなかったっていうんだったら、まあ、それを訂正するというようにね、もうそれは、絶対にそれ夕張メロンなんだっていう決めつけじゃなくて、物理的なものっていうのは常にですね、こう、訂正、訂正、訂正、ご自達に訂正、申し訳ございませんでしたって言って、またその申し訳ございませんでしたの巣のところのご自達を訂正みたいな、訂正に訂正を重ねてですね、成り立ってるんだみたいな。これはノーライトの船。だっていうね。で、なんで船って言ったのかっていうと、船って言ったらさ、まあ、一寸法師なんかね、ドンブラコ、ドンブラコと、ミッドウェイ、空母、空母に乗っかってですね、川流れてきたでしょ。ね。まあ、それはいいとして、とにかくその、船ですね。船っていうのは、まあ、普通にさ、陸につけてさ、まあ、これドッグっていうの？そこで、まあ、船員たちが船が、例えば穴が開いちゃったり、虫に食われて穴が開いちゃったらさ、沈没しちゃうでしょ。で、それを補修するためにさ、その、修理工場で補修するわけね。陸の上で。それでまた海に出る。って普通考えるよね。だけど、ノイルアートの船っていうのは、船上で修理をしなければいけない。つまり海の上で。海の上で、ね。例えば虫に食われて穴が開いた、ね、もしくは足の親指の爪が伸びてて船体に穴が開いてしまった、靴下じゃないんだからみたいな、で沈没しそうになったら船の上でですね、船に乗ってる状態でね、修理をするんですよ、船員たちは、ね、つまり我々は何かをしているというしてますね、なんか常にそのような時に絶対的な陸っていうものを求めて、そこで修理するじゃなくて、何かしつつ訂正してるということです。我々は船なの。船の上で船を直す。うん。何かしているという、この真っ最中にこのしている自分、何かして間違ってしまった自分を訂正するという。こういう意味でノイルアートの船という言い方をするわけですよ。うん。そうやって我々は物が物理的に存在してるんじゃないかなというね。ことをイメージを作ってるわけですね。まあ、そんなことですかね。はい、だと、まあ、次ね、ゲシュタルト・クラスってお話しますね。これでバイゼッカーっていう人ですね、医学的人間学って言ってですね、まあ、医学と哲学をなんか合体させてみたいな、そんな感じなんだけど、これバイゼッカー、名前がかっこいいね、なんか。なんかゲッターロボみたいな感じね、デビルマンみたいな感じ、うん、未完成人とは一線を画すね、やっぱりこれ、ね、バイゼッカーっていう人はですね、ゲシュタルトクライシスという概念を提唱しましたね。ゲシュタルトクライシス、これはゲシュタルト風な、循環、円環っていう言い方するけどね、循環ね、ぐるぐる回ってるよっていう、クライシスっていうのはぐるぐる回ってることでしょう。ゲシュタルト風なぐるぐる、ぐるぐる回ってるものですね。これは何かって言ったらば、前にもね、お話ししましたけど、このゲシュタルトっていうのはね、変なものの見方というか、こういうことなんですね。メガネ屋さんに行くでしょう。ね。ここにメガネがあるんだけど、たまたまね、道端でさ、捕まえたやつなんこれね、メガネ。まあこのメガネね、 メガネは顔の命だって言うけどね。違う、顔の一部だって言うけどね。じゃあパンツはお尻の一部なのかとかね。まあ言いたくなっちゃうけど。とにかくこのメガネ。メガネ屋さんでメガネを見るときっていうのは、これは台の上に置かれてるのね。で、そのときに周囲の風景がありますね。例えば白い布、テーブルがあってそこに白い布がかかってて、その上にメガネが置いてある。背景の白い布を一生懸命見てる人はいませんね。だけど背景がなければメガネの輪郭が見えないんです。フレームもね。つまりそれほど背景って大切なんですよ。集合写真でね、友達の顔を見た時に写真見せてもらってね、その時に背景の緑とか青い空とかね、白いパンツとかね、もしくはドドメ色の靴下とかがこう広がってるじゃないですか、背景に。靴下が背景にあるって珍しいけど、とにかくその背景ですね、エーゲ海の海が広がっている、その上には、そう、東京の美しいですね、秋晴れとかね、うん、でその向こうにはピラミッドが見えるみたいな、おそらく合成写真でしょう、ね、でこういうね、いろんなね背景があって、その友達の輪郭が見えてくるということで、ゲシュタルトっていうのはパーツを集めたり部分的なものを集めてその全体を作ってるんじゃなくて、ね、その被写体を作ってるんじゃなくてね、むしろ背景を見て、背景と被写体とのこのせめぎ合いの中に境界線というか、もう輪郭が浮き出る、それですよ。それがゲシュタルトっていう。でこの場合は、まあ、私はね一枚の写真を例に挙げたけど、実はあらゆるものがゲシュタルトではないかというねことですね。ですから生命っていうでしょね、生命で、生命もさ、まあ山田君という生命体がいるんだけどね、友達の生命体なんだけど、山田君はですね山田君の周りの環境、空気があったり、もしくは大地があったり、太陽がピューって飛んで、そして落下するでしょ、それとか星があったり、そういうさまざまな環境があってこそ、山田君の輪郭というものは、山田君らしさとか山田君の輪郭ができるというね、これゲシュタルトじゃないかなと思ってね。でゲシュタルトだけじゃない、ゲシュタルトっていう言葉はなんか一枚の写真見たくじーっとしてるんだけど、山田君動いてるじゃないですか。たまにね、なんかお茶を飲みながらですね、あれですよ、スケートボードかなんか乗っかってますよ、ね、非常にアクティブで活動的な、ね、キャリアウーマンなんですよ、ね、これ大どんでん返しですね。山田君が2つの金玉をお尻にぶら下げてるオスだと思ってる方が地球上の約 30% だった。ところが実はオスではなかったというね、まあそれまあオスのやつどうでもいいんですけれども、これ山田君ね、実はね、動いてるわけ、活動してるわけですよ、ね、でこの活動している山田君はですね、その、まあ、生命現象と何でるんだけど、環境に影響を与えて、環境から影響を与えられてるんですね。ここに環境と山ちゃんとのですね循環、つまりクライシスがある。ゲシュタルトっていうのはね、じーっと止まってるものでなくてですね、常に環境とのやり取り、キャッチボールの中で成立しているものだと。行ったり来たりキャッチボール、これがいわゆるゲシュタルトクライシスで、そこに生命があるいるというわけですね。だからこういうこと言うのね、心と肉体があるでしょ山田君には。で山田君は立ってるわけね。次に山田君は逆立ちをして、足を広げてぐるぐる回って、タケコフターみたいな感じでこう空を飛ぶ、ね、格好が変わるんですよ。そこにはね、心と肉体を持つ山田君が、直立している山田君がいて、次に逆立ちしている心と肉体を持つ山田君がいる。ここには因果関係があるっていうわけね。普通に考えると原因と結果の因果関係が、ところが、ね、いい、そうじゃないっていうんですね。原因と結果の因果関係じゃなくてね、 原因が結果であり、結果が原因であるような、持ちつ持たれつのギブアンドテイクの、そういうようなね、支え合うような関係、ね、あげるからちょうだいよみたいな、ね、お歳暮といったら私は、初中見舞いでもいいですよ。初中見舞いと一緒で、やるからくれよみたいな、ね、お金やるから商品くれよみたいな、自動販売機、そうでしょ、ね、だからそういうね、やり取りがある。原因が結果である、結果が原因である。これが山ちゃんの環境との間に、ね、成立してるんだよと。ゲシュタルトクライスがぐるぐる回ってるよみたいな。ゲシュタルトクライスね。これですね。うん、で、こういうことを言うんですね。生命っていうのはね、常に生成してるっていうの生成、まあ新陳代謝が激しくて、そして、まあ、あのホルモンの分泌があったりですね、まあ、さらに、まあ、あの眉毛が抜けたりね、で抜けた眉毛がまつげに付着してたりね、まあ、とにかくこう皮が抜けたりするじゃないですか。でこういうね、常に何かが生まれ何かが消滅してるんですね、人の体って生き物っていうのはね。でさ、この生成というのとね、もう日々常に変化している、ね、昨日と私は、まあ、常にちょっとどっかが違うわけですよね。シミが一つ増えたとか、そのシミが、まあ、移動したとかね、どっか変わってるでしょ、変化してるんですよ。じゃあ変化の反対、つまり生成の反対は何かといったら法則。法則は変わらないですね。三角形の面積の求め方は底辺×高さ割る2ですね。ね。そういうような法則あるじゃないですか。いろんな法則。化学法則。法則は変わらないんですよ。ところが生命現象とかあらゆるものを見る限り、常に生成、露呈してる、変化してるの。だから自然科学の方法だとね、生命に法則を強引にうりゃって言って当てがうわけですよ。グリグリって言ってね、そうすると痛いからやめてくれ、ギブアップって言うわけ。要するに、変化しない法則をですね、変化している生命に適応する自然科学の方法をもってしたら生命現象を把握できない。これはバイゼッカーが言おうとしていたこと。生命は生命として接しなければいけないっていう医学的立場、ね、お医者さん、これですよ。でそのためには、じゃあ生命っていうのは、じゃあなんでね、法則によって支配されていないんだったらば、なんで動いてんの、山ちゃんなんで手を上に上げたりね、合わせてさらにですね、四股立ちできるんですか、四股を踏んだりすることできんのみたいなね。しかも思考を踏みながらブレイクダンスだってできるというね、なんで活動できるのみたいな。これは自然界の法則にのっとったのではなく、さっき言ったゲシュタルトクライアスによるものだ、ね、だから実はこういうの、生命はなぜ活動できるかって言ったら、そこには根拠があるはず。その根拠とは生命関係である、関係なんですよ。根拠は環境と山ちゃんという有機物、生命体との関係、環境感っていうの、ゲシュタルトクライシス、この中に根拠があるっていうね、こういうことを言うわけですよ。ゲシュタルト、バイゼッカーということで、今日の私のですね、ね、適当な哲学を話しましょう。私はね、まあ、ノイラートの福音もそうだし、このバイゼッカーのですね、ゲシュタルトクライシスもそうなんだけどね、この世界から出てないんじゃないかと。この世、まあ、この世っていうのは、私はこの一つの次元だと思ってるからね、こういうことを言いたいんですよ。生成流転する変化するものっていうのは必ず連続的である。これは前から言ってますね。私は未だかってテレポーテーションしてる人間を見たことないし、タイムトラベラーも見たことない。連続的なんですよ。滑らかな連続性を成している。ボーリングの球を転がしても、少しずつボーリングの球はピンへと向かっていくの。お母ちゃん、お母ちゃんっつって、ね、 ぐるぐるでんぐり返ししていくわけですよ。いきなりね、ボーリングの球を転がした瞬間にパッと消えて、友達の頭の上に出現なんていうことはないわけね。これを時空的連続性と言いますね。そしてこの時空的連続性とか、まあ、生成変化というのはまさにそうですね。変化もそうですよ。この世界の物理的なものとか有機物、生命体も何でもいいですけどね、全てはこのような滑らかな時空的連続性である。これは認めざるを得ない事実だと思うね。ね、ところが、ね、変わらないものがあるんです、やっぱり。つまり変化して連続的に変化しないものがあるね。何かって言ったらば、やっぱ前から言ってるように人格の同一性ですね。要するに形状が変わっても山ちゃんは山ちゃんですよ。服装が変わっても、その、まあ、さらにはですね、物の同一性というのもあるね。人格だけじゃなくて、昨日の携帯電話は今日の携帯電話である。この同一性っていうのが手ことも動かない。じゃあこの同一性はさ、さっき言いました法則にそっくりなんですよ。法則で、法則っていうのは三角形の面積の求め方、台形の面積の求め方っていう自然界の法則。法則は動かない、変化しないという。だからこの同一性っていうね、もしくは法則でもいいけど、これとね、生成変化するこの世界って別の次元にあるんじゃないか、こう言いたいわけね。だからね、言いたいの、ノイルアートもですね、全体的にそのものが存在しているということをですね、帳尻合わせ、もしくは訂正訂正に重ねてですね、維持しようとしてた。で、またバイゼッカーも生命現象をですね、その全体的にゲシュタルトクライスとか言ってね、そのやり取りの中にあるものだと、出現するものだと、生命体は。ところが私はこの次元の話の中では自己完結してないと思うんですよ。この宇宙という次元の中ではね、別次元の宇宙が関与している。だから同一性という概念があり、同一性というものが出現するんだよ、言いたい。これはね、時空的連続性、つまり変化というものは角度を変えるとですね、これは連続性ではなく同一線なんです。例えば直線をね、思い描いたときに、直線はこれ連続的なんですね。直線を角度を変えてみるとね、点になるね。私はそういうイメージだから、同一性っていうのは。こっから見たら点になるんですよ、ちょっと角度を変えると。ね。変化しているものの角度を変えると点に見えるんですよ。ね。これが要するに連続性、変化とか連続性っていうものがですね、別次元では同一性になってる。逆に言うと同一法則とか同一っていうものがね、違った別次元においては時空的連続性となって現れてる。こういうことを言った。でね、まあ、最近の話とこう結びつけるとですね、そうですね、物の欠けって言いましたね。物には形がある、まあ、音にも形があると思う、私は、うん、欠けてるところがないと意味が生まれないんですね。耳を見るでしょ。耳っていうのは全部耳って言ったらば、この耳の意味が分かんないですよ。もう耳たぶって巨大な耳たぶ、まあ、あのさ、あれですね、奈良の大仏の耳たぶなんてでかいでしょ。あそこに顔をつけたらば耳たぶって分かんない。ちょっと弾いてみないといけない。そうすると欠けてる部分があるでしょ。欠けが必要なんですよ。音も匂いもすべて。欠けって何か、これはウに対しての無です ね。だから前私が言いましたね、以前に、その無というものが、まあ、強引な言い方をすると無を付着させてると、無の移動であると認識とは。で、これはあたかもですね、その原子間を電子が移動するのごとくと言ったわけですね、うん、電子がこう移動していくでしょ。まあ、電子は伝達物質であるフォトンによって、そしてフォトンは反粒子が衝突することによって消滅、この消滅現象を無と名付けた。だから繋がってんだけど全部ね。だから 無の移動っていうのは我々の認識である、こう言ったわけですよ。で、認識と意識ですね。で、このさ、賭けなんだけどさ、うん、 欠けている世界っていうのがあるでしょ、ここに。で、例えば、その、なんていうの、まあ私はこう手があるけど、手のここのさ、水かきがないから、ここ欠けて見えるわけですよ、ここの指と指の間ね。無ですね、これ無。で、この欠けの連続性っていうのがあるわけ。この形、この世界の形あるものが連続しているわけですよ。時空的連続をなしているわけです。ね。で、この欠けている部分を無といった。無というのは粒子と反粒子との消滅であると、衝突による消滅で、消滅することによってそのエネルギーがどこに行ったのかといったら、前にお話したようにヒックス粒子になっているというわけ、どっかの別次元で。そうしないと帳尻が合わないんですよ。エネルギーがプラスマイナスゼロにならない。そのためにはですね、巨大な質量を持ってヒックス粒子が別次元にあるんじゃないかみたいな、そういう理論があるね、ヒックス機構で。で、私はね、無の向こう側にはですね、欠けの向こう側にはですね、そのヒクス粒子があると思ってるわけで、そこではね、何が行われてるかって言ったらば、我々にとってみればそれは、同一性に見えるわけ、そのヒクス粒子が。で、まあ、その例えばちょっと視点を変えると、その別次元のヒクス粒子の世界を見ますね。そうするとそこにも時空的連続性があるわけ。その時空的連続性っていうのが変化ってやつ、これがね、我々のこの次元においては今度は同一性に見えるという。つまり変化と同一性っていうのはね、見方の違いだという。次元を超えた見方の違い。こう思ってるんですよ。うん。だからこれはね、究極の私はゲシュタルトクラスだと自分で名付けちゃったの。この三次元空間の中でだけ、被写体と背景とか、私と環境っていう、ね、そのやりとり、循環で、ね、ゲシュタルトクライスがあるんじゃなくて、そもそも、無と無。で、無と無を超えないと。無の向こうにはヒックス粒子っていう、別次元の世界行ったら、無の正体は無だったというね、巨大な無存在だったっていう。そこまで、その、なんていうの、環境の、視点をですね、全体的なもの見方を広げていくと、ね、そこにもゲシュタルトクライアスみたいなものがあると、そこまで行って初めて、生命現象というものがね、見えてくるんじゃないか。うん。意識とか生命っていう。それで、昔ね、カントが言ってたやっぱりね、ことにですね、等覚とカテゴリーっていうのは一緒じゃないのみたいなことを言ったのね。これはね、非常に面白いなと思ったのは、要するに人間、私とは何かと考えたときに、私とは等覚であるって言ったわけね。等覚っていうのは私の大元になる、私は私だっていう大元ですよ。ね。まあ、これは自我の同一性と言ってもいいね。で、この自我の同一性は同時に論理的なものであるって言ったんですよ。カテゴリー。理屈とか論理、法則。こういうものだって。だからさっき言いましたね、同一性とはすなわち法則であると言ったわけですよ。だからこれはね、同一性と法則、つまり等覚とカテゴリーっていうのは ねどこにいるのかって言ったらば、別次元のヒックス粒子じゃないみたいな。で、ヒックス粒子の時空的連続性が同一性となって現れてるんじゃないみたいな感じですね。でね、逆の立場で言うとですね、この世界の欠けね、欠けてる部分の、この世界で変化があるでしょ、いろんなものが変化するの。パチンコ玉が転がったとか、ね。これが逆に、そのお隣の別次元の世界では同一性になってるわけですよ。変化と同一性というのはあくまでも相対的なものに過ぎない。まあ、どっちがどっちだかっていうのは視点を変えるともうすぐに入れ替わってしまう。ただ、とにかく言いたいことは、我々は、この次元を超えてものを見ないと、おそらくね、この次元の中だけじゃ説明できないんじゃないかなと。ゲシュタルトクライスは次元を超えたゲシュタルトクライスであると。で、ノイラートの言う船もね、実は我々の住むこの三次元空間の内部だけの話じゃなくて、別次元を含めた意味でのノイラートの船であると。ですから全体主義というのは全体論か。フォーリズム、ね、三次元空間の全てをもってして全体ではない。我々が見えているような世界 もっと全体があるわけです。もっと広い線。そこまで網羅しないとですね、おそらくわからないんじゃないかなと思いますね。まあそういうことで、今日はですね、今4時20分ですね、24分。この辺にしておきましょう。ご清聴ありがとうございました。